皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。さあ、今日私はですね、悠久山公園にお邪魔しているわけですが、この5月の風香る季節、新緑が美しくて本当に眩しい、お天気にも恵まれた、そんな日にお邪魔をしているわけです。今回は悠久山公園の子育てエリアリニューアルについてご紹介させていただきたいなと思っております。今日お話しいただきますのは、都市施設整備課の吉原雄介さんと牧圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、吉原さんに悠久山公園についてがっつりとお話しいただきたいなと思っております。もう悠久山公園にかなりお詳しいと伺っていますけれども、改めて、まあ、皆さんのね、心のふるさとでもある悠久山公園についてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、悠久山公園は大正8年に開園し、令和元年に開園100年を迎えました。敷地内には小動物園や郷土資料館、日本庭園などがあります。約2500本もの桜が咲き誇り、4月のお花見の時期には約5万人が来園します。
さあ、そんな悠久山公園なんですけれども、この令和2年度からは再整備が行われてきましたね。
そうですね、令和元年の開園100年をきっかけに、令和2年度から桜再生、歴史的資産の活用、豊かな自然の保全、憩いの場の創出を4つの柱に、市民の意見を取り入れながら再整備を取り組んでまいりました。
4つの柱ということなんですけれども、それぞれの柱についてちょっと詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、桜再生では、市民の宝である桜を次世代に継承するため、老木化した約200本もの桜の植え替えを行います。歴史的資産の活用では、公園の歴史を未来へ継承するため、公園内の石碑の周辺整備や散策路の改修を行います。豊かな自然の保全では、間伐を行い、松山や桜山などの里山の再生を目指します。
なるほど、これが4つの柱になっていくわけなんですけれども、歴史的資産の活用の部分ではAR 技術を活用して、この悠久山公園を皆さんに紹介していこうというところがあるんですよね。私も実際体験をしてみました。悠久山公園の中にいくつか石碑がありますけれども、この石碑の近くに看板が立っていまして、看板にこう掲示されている QR コードを読み取ると音声で案内してくれるんですよね。
そうですね、はい、
すごく便利だなと思いました、はい。それからもう一つ、 AR コンテンツということで、長岡の先人を学ぶような、そんな QR コードもありましたね。
そうですね、はい、
おすすめはありますか。
おすすめはやっぱり河合次之助が、はい、
そうですね、はい、私も先ほどちょっと河合次之助の QR コードを読み取らせていただきまして体験したんですけれども、はい、もうとってもいい声で、河合次之助がどういった、ね、功績を残してきたのかというところに合わせまして、まあ、実際最後はですね、河合次之助のイラストと一緒に記念撮影ができるなんていう、そんなお楽しみもありますので、ぜひ皆さん、これアプリ落とす必要ありませんから、カメラで読み込んでいただきたいなというふうに思います。そして今回伺う子育てエリアのリニューアルに関しては、4つ目の柱、憩いの場の創出ということになるんでしょうか。
はい、その通りです。滑り台やふわふわドームなどの遊具を整備することで、子育て世代などの市民の憩いの場を作ることを目的としています。
はい、まあ、私もですね、実際この子育てエリア目の前にしていますので、このあたりたっぷり牧さんにちょっとね、お話伺っていこうかなと思います。
ラジオな
長岡。
ここからは牧さんにバトンタッチしていただきまして、お話伺っていきたいと思います。5月の2日金曜日から利用できるようになりました子育てエリアなんですが、リニューアルの狙いを改めて教えてください。
はい、
まず子どもたちが安全にそして楽しく遊べることというのはもちろんのことですけれども、うん、まあ、保護者の方も安心してその子どもを見守ることができる場所になるように再整備を進めてまいりました。
なるほど。小さなお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、まあ、地域の皆さん全体の目線に立って安心安全でそして楽しんでもらえる公園を目指したということですよね。
はい、その通りです。
はい、ではその整備の内容について詳しく教えてください。
はい、まず子育てエリアは令和元年度に市民アンケートを実施しました。そしてそのアンケートで約5900件の回答をいただきまして、はい、その中でトイレの改修ですとか、うんうん、まあ、目玉のふわふわドームなどの大型の遊具、うん、そして屋根付きの休憩施設を望む声を多くいただきまして、はい、令和2年度より事業に着手いたしました。
うん、で実際私たちも今ですね改修された綺麗なトイレの前にあるテラスの部分で収録させていただいているんですけれども、ベンチもあってすごく居心地がいいです。トイレも使わせていただいたんですけれども、たくさんこう個室もありますし綺麗に整っていますし使いやすいなというふうに思いました。さあ、この多目的トイレの他にはどんな感じでしょうか。
はい、この事業の一連でふわふわドームと、うん、そして幼児用の滑り台、うん、日よけ施設の新設をいたしました。うん、特にその中で幼児用の滑り台は大きい滑り台はちょっと怖いというような小さな子どもたちでも遊べるものとなっておりますし、うん、名物の大型滑り台は滑る場所の幅を広くして滑らかに磨き上げることによって親子で滑ることができるように改修いたしました。
うん、平日の日中にお邪魔しているんですけれども、子どもたちがですね滑り台で遊ぶ様子なんかも見ることができます。また日よけ施設っていうのも保護者の皆さんにとってはやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、近頃は夏も暑いですし、はい、こういった日よけ施設でこう涼んでいただきながら、うん、身近にそのお子さんを見守っていただけたらと思っております。
ありがとうございます。そして今回の整備にはふるさと納税型クラウドファンディングも活用されたそうですね。
はい、琉球山公園の楽しい思い出を次世代につなぎたいという呼びかけを行いまして、はい、目標額500万円のところに対して日本全国から281件、うん、599万円のご寄付をいただきました。
すごい。
ご寄付いただいた方からはですね、琉球山公園は私も小さい頃遊びに行った記憶があります。うん、子供も小さい頃から連れて行っております。前回リニューアルされた滑り台で滑れて嬉しかったです。これからも楽しみにしていますといったコメントもいただいております。
これは嬉しいコメントですよね。まさにこの長岡市民にとっては心のふるさとである琉球山公園、この後も未来につなげていきたいっていう思いが、まあ、結集したその結晶なのかなというふうにも思いました。さらに5月5日子どもの日には子育てエリアの完成を記念しまして琉球山子どもフェスが開催されました。当日の様子、また来場された皆さんの声教えてもらってもいいですか。
はい、当日は朝から琉球太鼓ですとか中沢白百合幼稚園の園児さん、そしてスケートボードの皆さんから素敵なパフォーマンスをいただきまして大いに盛り上がった一日となりました。うん、特にこの度整備しましたふわふわドームは大盛況で名物の大型滑り台と合わせて琉球山公園がさらに楽しい場所になったということを実感することができました。うん、そしてイベントにお越しいただいた方からはふわふわドームができてよかったですとか催し物で行いましたスタンプラリーが楽しかったというようなコメントもいただいております。
いやいいですよね。私も実際この琉球山子どもフェス司会進行させていただいたんですけれども、本当にまあ子どもたちもですねキラキラした笑顔でこの琉球山公園を遊ぶそんな姿が印象的でしたし、とにかくこのふわふわドームですね、待ち人数が結構出るほど大にぎわいだったんですよね。
はい、そうですね。はい、特にそのふわふわドームももちろんですけれども、うん、そのあたりでですねバルーンアーティストの方からも 出展をいただきまして、それと合わせてたくさんのお子さんに来ていただいたなというふうに思っています。
そうですよね。子育てエリアは悠久山公園のこの自由広場から少し上がったところにあるんですけれども、ここでね作られたシャボン玉が自由広場の方にも飛んできたりして、すごく雰囲気良かったですよ。
そうですか、いや、私も見ていて楽しい気持ちになりました。
そうですよね。今後もぜひねこういったイベントがどんどん増えていくといいななんて思っております。さあ、改めて吉原さん、今後の悠久山公園の整備予定について教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、桜再生として老木化した残る約130本の桜を順次植え替えしていきます。また散策路の改修や間伐による里山の整備を継続して実施いたします。またさらに今年度より旧屋内プールであったり野球場の周辺のスポーツエリアの整備の方も進めてまいりたいと思っています。
おお、なるほど。またさらに人がこう集まりやすくなるような、そんな整備になりそうですね。
はい、そうですね、はい。
では最後にラジオをお聞きの皆さんへ、ぜひ吉原さんから熱いメッセージいただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、これからも悠久山公園が市民の皆様に愛されて、そしてより魅力的な場所となるように取り組みを継続していけたらというふうに考えています。ぜひ新しくなった公園にご家族の皆さんでお越しいただければと思います。
はい、吉原さんもどうですか。小さい頃とかこう悠久山公園に遊びにいらっしゃったっていう記憶はありますか。
私は出身が群馬県でして。
ああ、そうでしたか。
はい、小さい頃はここに来てないんですが、はい、私の子供については毎週のように、はい、悠久山公園に来て楽しんでおります。
あ、はい、いいですね。仕事と、はい、プライベートも両立しながら、はい、いい休日を過ごしていらっしゃいますね。
は
い、
ありがとうございます。
じゃあね、きっと吉原さんのお子さんもこのふわふわドーム楽しまれるんじゃないでしょうか。
そうですね、ふわふわドームはまだ体験してないんですけど、はい、ぜひ来週あたりでも天気のいい時に連れてきて遊ばせてみたいなというふうに感じています。
ありがとうございます。本当に自然豊かな公園ですし、空気もいいですしね。またこの時期は新緑もね目にまぶしくって、子どもたちもねぴょんぴょん跳ねているだけでとっても幸せそうな笑顔になります。ぜひ皆さんご家族で足を運んでいただきたいなというふうに思います。ということで今日お話を伺いしましたのは都市施設整備課の吉原さんと牧さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました悠久山公園に関するお問い合わせは都市施設整備課電話 39-2230 39-2230 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。